ポリタンさん、くまったくん、いくよ。
うどんちゃん、よろしくね。
くま、せーの、真夜中にゲイ。はい、皆さんお世話になっております。真夜中にゲイです。このポッドキャストは東京在住ほのぼの系お兄さんゲイカップル2人がどちらかが死んでも悲しくならないよう真夜中にこっそりと会話している番組です。花粉との塹壕戦が開戦したうどんと、
職場でインフルにかかったことがないと言ったら原始人のような扱いを受けたポリタン
の提供でお送りします。
お送りします。
ということで、
はい、
月は3月に入りました。
入りましたね、もう。
はい、2月末からですかね。
うん、
僕うどん目はある戦いが、はい、年に一度の塹壕戦が開戦しました。
開戦しましたか、ついに。
はい、
はい、
ポリタンさん、塹壕戦って聞いたことありますか？
あんま使わない言葉ですね。
はい、
どういう時に使う言葉ですか？
塹壕っていうのは、
うん、
言うなれば、まあ、戦争映画とか見ると出てくるんですけれども、うん、ちょっとこう土がへこんでいて、
うん、
でそこにこうちょっと壁みたいにこう土が盛り上がっていて、
うん、
でそこのこうなんていうのかな、待ち構える戦い、
うん、
もう来ることが分かっていると、
うん、
分かった上で、まあ、あらゆる対策をして、
あ、はい、
待ち受ける戦いのことを塹壕戦って言うんですけれども、
うん、はい、
主に第一次世界大戦とかですね
そうなん
だ、アメリカの南北戦争の用いられた戦いの戦の方法なんですけれども、
最近戦争にはまっているからこそ出てきた言葉ですね。
はい、そうですね、
はい、
まあ、花粉がね、
うん、
年に一度、
うん、
この日本中で猛威を振るうというのは、
うんうん、
もう分かっていることで。
分かってますね、
はい、うん、僕もここ5年ぐらいね、
うん、
花粉症で悩んでいますけれども。
あ、意外と短いんだね。
そう、
うん、
いきなりなるからね、花粉症ね。
なんか昔からなのかと勝手に思い込んでた。
でんでんです。
でんでんでしたか。
はい、
分かりました。
ですけれども、まあ、うん、去年ですかね、台湾駐在ゲイリーマンの独り言のアキラさんから、
うんうん、
とある花粉に効くお薬を、
はい、教えてもらいましたね。
はい、うん、教えてもらったのと、
うん、
あとは僕個人もね、今までは点鼻薬、
うんうん、
抗生物質の入った、
はいはいはいはい、
を使っていましたが、
うん、
今年はその2点用いて、
はい、
かつマスク、
マスクもして、
またマスク生活に戻ります。
はい、
しもう分かっていますので、
うん、
あらゆる対策をして、
うん、
ここ1ヶ月2ヶ月を乗り切っていこうかなと思うんですけれども。
なるほど。
その中でとある僕はアイテムを買おうとしています。
あ、何か新たに買おうとしてるんですか？
はい、今回の花粉は僕すごく鼻に来ているんですよね。
あ、まさか。
ぐちゅぐちゅペーな状況なんですよ、鼻が、
うん、
なのでただマスクっていうほどでもないんですよね。なので鼻だけのマスクを買おうかなと。
あ、さっき見せられたのはそれですか？
はい、見たことない人はぜひね、アマゾンで鼻だけマスクって調べてもらうとね、とてもユニークな商品が出てくるんですけど、
ちょっとあれで出歩くのは厳しいな
アンパンマンの鼻をつけたような。
そうだね、
マスクで
ちょっと人をバカにしてるかのような見た目になりますよね、
うん、職場で鼻だけのマスクってないかねって言って、
うん、
僕職場ではマスクを鼻だけにしてるんですよね。
あ、ちょっとずらしてってこと、
口元開けて、
うん、
なんかみんなそれ見て笑うんだけど、
うんうん、
じゃあもういっそのこと鼻だけのマスク買おうかなって思っている次第でございます、
うん、ああ、まああなたはね、
うん、
それでもなんか大丈夫な気が勝手にしますよ、
うん、まあ杉が多くてねちょっと困っておりますが、
はい、
ポリタンさん何ですか、
うん、
職場でインフルにかかったことがないと言ったら原始人のような扱いを受けたんですか？
そう、この間、はい、会社の人と喋ってて、
うん、
まあ、花粉とかの話も出たんだけど、まあ、ここ最近インフルがちょっと流行ってて、
そのようですね、
うん、まあ、会社の、ね、中でも流行ってて、
うん、
そのインフルになってる人が何人かいて、
はい、
大変ですよねみたいな話になった時に、
うん、
あ、でもかかったことないからよくわかんないんですよねって言ったら、
うん、
一気にみんなからそんな人まだいたのみたいなこと言われて、はいはいはい、一気になんかドン引きされてしまって、あれ、かかったことないって言っちゃいけなかったんかなみたいな感じに
あ
なったっていう話なんですよね。
痛みを分け合えない 共有できないと思われたのかしらね。
そう、そんな重い話だったのかな。あれ、はい、うん、
そっか。
そう、ちょっとね、あ、うん、なんか花粉症もさ、うん、あの多少ね、前目が痒くなったり鼻がぐずぐずしたりはするんですけど、
うん、
そのいわゆる花粉症として皆さんがこう大変な思いっていうのまでは言っていないというか、
うん、
うん、だからちょっとなんかそのなんて言えばいいの、花粉症っぽいけど花粉症になりきれてないみたいな、
うん、
そういう症状だから、なんか
去年も言ったけどもそれ花粉症だよ。
うん、まあそう言うけど、うん、言うけどさ、結局花粉症の人ってずっとその状況が続くじゃない。
はい、
だけど僕大体1週間から2週間で収まっちゃうから、
うーん、
それは花粉症なのみたいな感じで、
まあ症状出てるからね。
うん、
まあ否定しなくてもいいんじゃないかしら、もうそろそろ。
まあいいんだけどね。あの、どっちでも、はいはい、まあ、そんな感じで、はい、あの今はね、
うん、
あの花粉であったりインフルだったり流行ってますから、
はい、
気をつけていきたいですね。
じゃあ今日はあの花粉で苦しんでる方も多いでいらっしゃると思います。
はい、はいはいはい、
で花粉症もさ、お薬飲んでると結構眠くなるんですよね。
あ、そうみたいね。
僕も最近、うん、あの電車でさ、
うん、
会社通ってますけど、
うん、
あの降りる電車、降りる駅をね、
うん、
通り過ぎることがちらほらありまして。
あ、そんなことが起きてたのね。
まあ一駅とかなんだけど、あと一駅頑張ろうと思うんだけど、
う
ん、乗り過ごしてしまって、
あららら、
わあどうしようって思うんだけども、そこで、うん、あの適切な判断と迅速なスピードと、あとゆとりを持った時間管理のおかげで、
うん、はい、
あの問題の解消にはついておりますけれども、せーの、一緒に働きましょう。真ん中にゲー、はい、
もう訳がわからないよ、
はい、うん、はい、ということでポリタンさん、今日のお酒は何ですの。
はい、今日のお酒は、前回に引き続き、
はい、
ボンベサファイアで作ったオレンジジュースと掛け合わせたスクリュードライバーもどき、
はい、
そしてうどんちゃんにちょっと濃いと言われたので少し薄めたバージョンになっております。
はい、言うならやっぱ続きですね。
続きです、
はい
はい、
ということで、
うん、
あの今回のちょっとテーマがありまして、
うん、
増えすぎたものっていうテーマで、
うん
うん、ちょっと今日お話ししていきたいと思うんですけれども、
増えすぎたもの、
あの今僕花粉の話をしましたけども、
はいはいはい、
もともと花粉ってそこまでさ、
うん、
あの花粉症の人が多くなかったというかさ、
ね、僕子供の時、うん、花粉症っていう言葉自体がなかった。
なかったんでしょ
う、うん、
でも今ね、世にはびこるじゃないですか、花粉という言葉。
もうね、すっかりおなじみになりましたね。
うん、なんでなんですか。
え、杉を増やしたからじゃない。
杉を増やした、
うん、
なんで増えたんですか杉は。
まあ無計画に、
うん、
あの日本人が、
うん、
あの植えて、
はい、
結果あまり使わないみたいなことになったからじゃない。
建築資材でしたっけ。
そう、
そうね、
うん、
でも今木を使う家が少なくなってきた。
そうそうそう、燃えちゃうからね結局。
そのライトに燃えちゃうからね。
だってそうじゃない、木造住宅って。
まあね、
うん、
まあ、木造の良さもあるんですけども、
まあもちろんね、うん、
まあ杉ってすごく柔軟性もあって、
うん、
あの耐久性もあって、
うん、
いいんですけれども、
そうね、
やはりちょっと花粉が思ってるよりもやばいよね、
うんうん、
ちょっとこう学生さんもさ、
うん、
社会人も高齢者の方も多くの方が花粉に悩まされている、
うん、そうだね、うん、なんか本当にひどい地域に行くと、
うん、
あの朝起きると車の屋根が真っ黄色になってるとかって聞きますよ、
うん、ありますね、
うん、
どうなってしまうんでしょうねって思うんですけれども、
うん、
決してあの杉が悪さをしているわけではないじゃないですか。
まあ、杉には何の罪もないよね、
うん、ただの生殖活動、
うん、
あの杉としての生き方を全うしているだけだって、
うん、全うしているだけですね。
やはりその杉を無計画に植えてしまったりとか、
うん
うん、まあ浅はかな考えで、
浅はかな考えで、あまり言うと怒られそうだけどね、
まあ、まあ伐採計画はね、なんか進んでるらしいので、
らしいですね、
まあ、花粉の元とある杉をちょっと減らしていこうという、
うん、
じゃあ森林化ね、あの、
うん、
緑はどんどん少なくなるのかという問題もありますけれども、
まあね、でももともとなかったものだったからね、
うん、かわいそうですね。
まあね、勝手に増やして勝手に減らすのはね、
うん、
ちょっとどうかなと思いますよね、
うん、まあでもここはもう賛否分かれますよね。
分かれるのかな、
はい、うん、まあ、僕は花粉症つらいけども、まあ、共存し合っていきたいと思いますね、
うん、あ、花粉と共存する方向を目指すんですね。
はい、 だって花粉が開けたらその分幸せが待っていますから。
待ってますか、
うん、あ、なんて空気が綺麗なんだって
もう花粉否定してるけどね
5月はね、まあ、でもそういうふうに思えることがさ、うん、
あ、そっかそっか、
共存していく意味もあるんじゃないでしょうか。
なるほどね、
はい
はい、
他にもちょっと増えすぎたものご紹介させていただくと、
うんうん、はい、
こちらあのキョンキョンキョンキョン、
何回言うの、
キョンっていう生き物ってご存知ですか。
キョン
キョン
キョン、
動物なんですけど、
キョン、
うるさいんです、はい、あの日本の中でも、まあ、あまり知られてない動物かもしれないんですけども、
はいはいはい、
キョンという動物が千葉県で大繁殖しています、
うん、みたいですね。なんかさっきニュースで見たけど、
もともとはあの中国とか台湾にいた生き物なんですけども、うん、まあ、見た目はちょっと足の短い短足の鹿みたいな、
うん、
とてもチャーミングな、
そうね、見た目は可愛いよね、
うんうん、とても見た目も多分仕草も可愛いんだと思います。
ただ鳴き声は恐ろしいっていう噂が、
子供が鳴くような声って言ってましたよ、ね、ギャーっていう、
ギャーって、
うん、うん、っていう感じ、うん、やってみてやってみて、
ギャー、
もっとさらけ出そう、
ギャ
ー。で2006年には
何拾ってもくれないの、
もともと動物園で飼育されていたキョンが逃げ出して野生化したらしいんですけれども、
うん、
2006年だから20年近く前は1万頭ぐらい、
うん、
で直近だと7万頭を超えているほど、
随分増えましたね、
はい、
うん、
でもあの害獣として指定されておりますので、
害獣多いよね意外と、
うん、あの殺したらあの費用が出ると、
あ、
駆逐対象ですね、
切ない。
エレン・イエガーだったらこう言うでしょう、
なんて言うんですか、
駆逐してやるって言うと思うんですけども
そうなのかな、分かんないけど、
うん、まあいますよね害獣ね、
うん、いるよね、僕の好きなアライグマもそうなんですよ。
そうですね、
うん、
あ、アライグマの害獣っていうとさ、
うん、
あの YouTube でさ、
うん、
ミズーリ州のなんとかからっていうチャンネルがあって、
ほう、
あのひたすらアライグマを銃で銃殺するっていうあの番組があって
なんでそんなひどいこと今言うの
まあ、あの本来の目的は違うかもしれないけど、うん、罠にかかったアライグマを毎日駆除していくっていう、でその駆除の方法もいろいろあって、日本でもね電流流したりとかっていうのをちょっと前に僕見てて、
うん、
なんか心が痛くなったことが、
当たり前です、
うん、あの世の中にはさ大量繁殖して、
うん、
大発生して、
うん、
困ることって結構多いと思うんですよね、
まあ、生態系がね崩れちゃうからね、
うんうん、まあ、今で言った杉も今日もそうだし、
うん、
今回お話ししたいのは、
うん、
人間、
人間なのかな、
お話をちょっとしていきたいと思うんですよね、
うん、
で人間ってさ、
うん、
人口ですよね、
人口ね、うん、
はい、僕が学校で教育を受けてた頃っていうのは、
うん、
60億人が世界の人口ですって、
そうね、
教育を受けてきたんですけども、
僕の時がまだ50億台だったけど、
50億、そうだろ
うね、うん、
ということは10年で約10億人増えるっていう、
うん、
まあ、換算ですかね、まあ、最近のペース、まあ、
正確には56億とかそんなだったんだけど、
うん、うん、今学校では世界人口何人って教育していると思われます？
そろそろ70じゃない、
はあ、全然なんですよ。
80
超えたんですよ。
そっか、80いっちゃったか。
2022年に世界人口は80億になりました。
ずいぶん増えたね、
はい、
うん、
であの過去ね、
うん、
とある実験があったんですよね。
そうですね、
はい、堀田さん、うん、その実験の名前を、
はい、
と概要をご説明いただけますか。
わかりました、
はい、
ですね、実験の名前は、
はい、
ユニバース25、
ユニバース25
なんで言い直す
っていうとある実験がね、
はい、あの1960年代なんですけども、
はい、
アメリカの動物行動学者のジョン・バン・パスカル・フォーンさんが、
はい、
あのマウス、ネズミでね、ある実験をしたんですよ、
はい、
その実験っていうのを簡単に説明すると、
うん、
まあ、食料や水、そういった食べ物を、
うん、
それをもう無制限に与えて、うん、住む場所も提供して、
うん、
病気とかが発生しないような衛生的な環境、
うん、
で天敵もいない、
はい、
いわゆる、なんていう、楽園、
ユートピア、
まあ、ユートピアとも言いますが、
うん、
楽園の環境を提供して、
うん、
そこで、そのネズミたちを住まわせたらどうなるのかっていうのを実験したんですよね、うん、
ね、
ね、
生態の実験、生態の数の実験。
そうですね、
うん、
まあね、そんだけね楽園というぐらい、
うん、
あの住みやすい場所ですから、
はい、
まあ容易に想像できるのは、
うん、
まあそのネズミの数が増えていくってことですよね、
うん、そうですね、
うん、
これは実際に、
うん、
あの都市を作る上で、
うん、
この実験がこう元になっているというふうにもされているんですけれどもね、
うん、はい、
まあ、まあそれにもちょっと沿った実験でございます、
うん、
はい、
で実際には各、まあ、いくつかの部屋収容スペースがあって、
うん、
でそこに8匹ずつのオスとメス、
はい、
まあ、つがいになるようにね、
うん、
あのこうネズミを離して、
うん、
でどういう行動をとっていくのかっていう観察をまずスタートしていったんですよ、
はい、
でそうすると、まあ、ネズミってやっぱりあの繁殖力が強いですから、
うん、
爆発的に増えていきましたと、
はいはいはい、
でどうなったかっていうと2200匹まで増えたんです。
うん、どのぐらいの期間でとかあるんですか。
ね、2200匹になったのは何日だったかな。
あのフェーズ1、フェーズ A か、フェーズ A、うん、フェーズ B とかっていう風に、
うん、
なんか段階があって、
うん、
まずはその繁殖スピードが上がったのがフェーズ A、
うん、
でその後は繁殖した後にどういうこう集団行動を取るかとか、
あ、そういうのもあったね、
うん、でこう、うん、どんどんこうなんかね見てる観点が違ってくるんですけれども、
なんか繁殖期と停滞期と衰退期みたいにね、
そうそうそうそう、
大きく分けると、
うん、あるんですか。
あるんですよ、
はい、
あるんですけども、
うん、
まあ、その繁殖してる間は、
うん、
まあ、普通にこう増えていっただけなんですけれども、
うん、
そのある一定数までいくと、
うん、
そこから出生率が下がっていくんですよね。
うん、十分な生活のスペースはあったんですよね、この計画ね。
そうなんです。
で食料も水も、
うん、
気温も、
うん、
天敵もいない、
そうい
うなれば、ユートピアで、
ユートピアで、
うん、住んでいるから、
うん、
ずっと人口とかがね、
うん、
ネズミ人、ネズミ子だから、ネズミ子
ネズミ子って言ったらちょっと違うんだけど
ネズミ子は増えていくわけですよね。
ネズミの数はね、
うん、
あの増えていくものと思うはずだったんですけれども、
はい、うん、
ある一定時期を超えてからは出生率が下がっていて、
は
い、あの不思議な行動を取るようになっていったんですよね、
う
ん、いわゆるそのニートとか、はい、
うんうんうん、
いわゆるそのネズミたちの中でこう思わぬ行動をしだす者たちが現れ始めたんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
なんかいわゆるその働かないネズミ、
あ、
でも働く必要がない環境なのに、
うんうん、
引きこもっちゃうんですよね。
無気力みたいな、
うん、
ちょっと鬱みたいな、
そうだね、
感じかな、
うん、であったり子育てをしなくなったり、
うん、育児放棄、
う
ん、
そうで、こう他のネズミからこう、
うん、
子供を守らなかったり、
あ、自分の子供が危険にさらされても守ろうとしない、
うん、何だったら虐待し始めたり、
あ、共食いではないんですよね。
共食いもあったと思います
よ。
さらに恐ろしいことにストーカーするネズミまで現れ出したんですよ。
なんか現代の社会みたいですね。
そう、要は愛し方が分からなくなっちゃうみたいな、
はい、なんかあれですね、
うん、
生き方というかその遺伝子に刻まれた行動をしなくなったという、
うん、そうですね。
ということは DNA レベルで、
うん、
なんか行動が不安定になってきたんですかね。
そうかもしれないですね、
うん、
だからそういう想定外の行動をどんどんオスとメスがしだして、
うん、
なんだったらその同性愛をするようなネズミも増えてきたり、
はいはいはい、
でな、だんだん格差社会が生まれてきたんですよ。いわゆるその富裕層といって餌をこう、はい、あのいくらでも取れる環境にあるのに、
うん、
その餌をこう自分たちのものにしていったりとか、
うんうんうん、
だけど別にそれをしてたからって他の部屋に行けば餌は手に入るのに、
うん、
なぜか取りに行かずに引きこもってしまう、う
ん、まあイメージとしてみたら、
うん、
まあ、日本で言ったら大都市っていうと、
うん、
まあ、僕らが住んでる東京、
東京とか
大阪、福岡、
うん、
仙台、
うん、
横浜、
まあ、そんなに広げなくてもいいけど、
うん、
まあそうね、
とか
都市と言われてるとこね、
なんか割と同じような現象というか、まあそこだけじゃないけど、
うん、
なんか人口が多いところって 今聞いたことが多い気がしますね。
なんか人間が取っている行動にも似てるよねっていうのが、
うん、
まあ、いわゆるこの都市伝説界隈で言われていることなんですよね。
はいはいはい。
でそういう行動を取っていったネズミたちが、
うん、
最終的にどうなったんでしょうか、
はあ、
っていうところがやっぱ気になりませんかね。
なります。てか僕は知ってます。
まあ知ってるんですけど僕らは知ってるんですけど、
嘘つけないから質問にはちゃんと答えます。
うん、そうだね。で、はい、そういう行動を取っていって、
はい、
その出生率が今度減少し始めていったネズミたちがその後どうなっていったか、
はい、
全滅なんですよ。
全滅。
もう最後の1匹すらもなくなって、
うん、
最大2200匹まで増えていたネズミたちが、
はい、
最後ゼロまで行ってしまう。
これは由々しきですね。
由々しきですよね、
うん。
まあ、それが同じ実験を25回繰り返して、
うん、
25回とも全滅するっていう実験だったんですよね、
うん、
あ、実験の結果が、
はいはい、
でそれをユニバース25と読んでいるっていう、
うん、あ、実験の回数ですよね。ユニバース25回目ってことですよね。25
回やって25回とも同じく全滅してしまったらしいですね、
うん
うん。
これまあ、途中その人工とかネズミ講のさ、
ネズミ講って続けるのね、
はい、ピークがまあ一番幸せな状態だったともまあ言えないけど、
うん、
まあ、ある生き物とかさ生態系ってピークがあるとすれば、
うん、
やっぱり減少していくこともあるという。
そうだね、
うん、
同じように地球も100億がピークって言われてるんだよね、
うん
うん、だからそれを超えた時にどうなるのかっていうのがね、
うん、
まあ、この実験からまあ同じようになるのかまた全然違う道をね選ぶのか、
うん、
そこがちょっと気になるなっていうふうに都市伝説界隈では言われてますよね、
うん
うん。
まあ、都市伝説界隈だけじゃない
けどねそうだね、
うん、これはもう何だろう、実験結果ですから、
まあ、これはねあくまでネズミを対象にした実験ですから、
うん、
まあ、人間が同じ行動を取るかどうかまでは分からないけれども、
そうですね、
うん、まあ、ただ途中の経緯とかがね、
うん、
なんか今の人間社会に似てるよねって感じる人も、ね、
うん、
いると思うんですよね。
この実験が、まあ、およそその3年という期間を、うん、経ているんですけれども、
うん、
3年じゃない、もっとか、
もっとなのかな、
5年6年ぐらいかな、
うん、
あるんだけど、
うん、
まあ、第一世代のネズミ子たちがさ、
ネズミ子が、はい、
うん、まあ、子供を産んでさ、うん、第二世代、第三世代ってどんどん世代が増えていくじゃないですか、
うんうんうん、
で第一世代の人たちは
ネズミね、
まあ、そうネズミ子たちは
ネズミ子たちって
、まあ、社会を知っているというか、
うん、
その社会の生き方、ネズミの生き方、
うん、
そういうのを分かった上でいるけれども、
うん、
どんどん世代を継いでいくと、
うん、
その意識がなくなっていくんでしょうね。
まあね、その生活スタイルがどんどん変わっていったものが当たり前になってくるからね、
うんうん、なので最終的な世代は、
うん、
多分その第一世代の生き方と全く別の生き方を、
うん、
もう考えもつかないような行動を、
そうだね、
うん、取るっていうふうになっているんだと思うんですよね、
うん。
でこれ人間社会で例えると、
うん、
今80億人ですけれども、
うん、
まあ、ポリタンさんが言ったように100億人、
うん、
地球のキャパは100億人だと言われているんですけども、
うん、
じゃあどのぐらいの時期で100億人を突破するであろうか、
ね、
という仮説が今立てられています。
まあね、普通になんか線形状に増えていきそうだもんね、
うん
うん。
でこれまでの人口の推移を見ると、
うん、
まあ、およそ2100年に100億人に到達するだろうって、
うん、2100年ですか、
うん、言われてます、うん、ということは80億年後約、
まあ80年来ちゃったけどね、うん
うん。でもこれまで10億人単位で増えてきた人口が、
うん、
残り80年で20億人増えるって言ったら、
うん、
人口増加ってペースがどんどん下がってるって、
あ、そうかもね、思いますね、うん。
まあ、10億人増えるって簡単なことではないと思うんだけど、
まあ、ちょっとここ数十年が早かったからね、
うん
うん。
で今さ、その世界の人口ってどのぐらいこう増えているんだろうって僕ちょっと調べてみたの、
うん。
そしたらまず日本ね、
うん、
日本ってもう1年間で50万人ずつぐらい減ってるわけ、
うん、そうだね、
もう人口減少してて、
うん、
で 50万人ってどのぐらいかっていうと鳥取県ぐらい、鳥取県の人口ぐらい、
あーなるほどね、
が1年間でいなくなっている、
うん、
でこの人数って外国籍の方も含めてなんですよ。
そうでしょうね、うん、
なので50万人日本人は減っていってて、で2050人には日本人の人口は1億人切るだろうって、
2050年に、
うん
うんうん、
純粋な日本人の、 あの人口は1億人を切ると言われていて、
うん、
もう日本はピークが過ぎちゃった、
過ぎてるよね。だって1億5000万とか言ってた時期がありますからね、
うんうん、でね、これ今じゃ逆に言うと人口増えてる国ってどこなんだろうと思ったら、
うん、
インドとか、
はいはいはい、
フィリピンとか、
うん、
まあ、ちょっとこう南、
まあ、今勢いがある国たちですよね。
そうですね、
うん、
まあ、増えているけれども、
うん、
もうね世界的に見たらもうごくわずかなんですって、
うん、
人口が増えている地域って、
うん、
で今まではその中国が、
うん、
こう世界人口の中でも一番だったけども、
まああんだけ大きければね、
うんうん、ついにインドに抜かれたんですよ、
なんと。
だから今その人口の密集率でいうと、
うん、
インドがすごく多い。
あ、まあインド人口が多いイメージあるもんね今、
うん
うん、
で他にはナイジェリア、パキスタン、エチオピア、エジプト、フィリピン、タンザニア、
うん、
コンゴ、
うん、
などは増えているけども、
うん、
それ以外の国は逆に減少しているらしい。
なるほどね、
うん
うん、
でこれさ映画の世界でもさ、
うん、
ちょっと同じようなことが言えてさ、
うん、
まあ、日本の邦画はさ、まあ、登場人物って言ったら、まあ、主要キャラとか含めたら大体10人切るぐらいキャスト
かな、
うん、まあ、エキストラとか含めないでよ。
そうだね、主要 の、 あの役者さんたちね、
うんうん、でアメリカとかになるとさ、
うん、
主要キャラにモブキャラとかも出てきて、
うん、
もうちょっとこうキャストが多い 2,30 人ぐらい、もう
ちょっと規模が多いよね、
うんうん、で去年僕らがさハマったインド映画、
うん、
RRR なんかさ
あれはすごそうだね。
ダンスシーンとかもあるともう50人とか100人とかさ、
うん、いるよね当然ね、うん、
だからそういう映画の中でもさ、
うん、
人口の密度っていうの結構違うんだなって。
あーそうかもしれないね、うん、
で逆にさ人口が密集していない国、
うん、
言うなれば人間が生きにくい場所、
生きにくい場所、
はい、
うん、
北国とかさ、
あ
から南極とかはちょっと住めないけど、
南極はちょっと生活は厳しいかもね、
うんうん、まあ、ロシアより上とかさ、
うん、
やっぱ寒いところは生きにくい、
うん、
で今インドとかちょっとこう暑めの場所、気温が高めの場所、
暖かいとこね、
うんうん、もう今は住めてるかもだけど、
うん、
もう暑さがやばくなってきたらさ、
うん、
こうどんどん人が減っていくかもしれないよね、
うん、
ってなると、だ人間ってどこに住んでいくんだろうって、
うん、
って言ってあのいるんだけど、まあ、2100年に100億人って言われているんだけども、
うん、
このユニバース25の結果をもとに試算してみると、
うん、
2060年ぐらいには人口のピークが早まるだろうって、
うん、ああもう100億までいかないだろうってこと？
100億いくんだけど、
あ行くは行くんだ、
うん、2060年ぐらいにそこを迎えて、
うん、
もうそっから世界人口は減るだろうって言われております。
うん、はい、
うん、
じゃあ日本はちょっと先取りしてますね。
もう滅びゆく、
滅びゆくって言うとちょっと表現が良くないけど、
うん、
うん、
でもその僕ね何回かそのエピソードの中で言うけども、
うん、
その多様性を認めるっていうこと、
はいはい、
はい、あの、まあ、素敵だなとは正直思わないのが僕の感想で、
うん、
多様性っていってもまあいろんなものがあるけれども、
うん、
この僕のポリシーですよ、生き方のポリシーの一つに温故知新ってすごく僕大事にしてるの、
はいはい、
あの古きを重んじて、
まあ、古きを温める、
うんうん、そうね、新しいことも取り入れていく、
うん、
っていうことは僕常日頃大事にしているのね、
はい、
だからこう仕事で今ね僕30代もうすぐ40代になるので、
そうね今年ね、うん、
まあ社会的なところで言うとまあ中堅層に当たるわけですよね、
うん、まあまあ30代からそうだね、
うん、うん、ってなるとまあ一緒に仕事する50代60代の人の考えと 新卒とかの20代の人の考えってさ、うん、もう全然仕事のスタイルも違うわけ。
それは違うんじゃないですかね、うんうん、
だけどそれどっちもいいとは思うのね。
うん、
けどやっぱりこうおつぼねや50代60代の人が経験してきたことは、
うん、
なんでそうだったのかっていうのをしっかりこう後世に伝える、
ほう、
うん、生きてきた意味、
うん、
生きてきた証を後世に伝えていかないと、
うん、
この人間の秩序ってものがさ、うん、引き継がれないなと思っているわけ。
なるほど、
うん、このユニバース25の実験の通りにね、
うん
うん、僕らは今もう何世代目なのかもう何百世代なのかもしれないんですけれども、やっぱり古いことにこう歴史か、
うん、
まあ、歴史が全てではないですけれども、
うん、
歴史に書かれていることっていうのは繰り返されますから、
まあそうね、
うんうん、そうならないためにも少しでもこう、うん、ダメだな、熱望するな、
ダメだなってしないためにもって言って途中で諦めちゃったね、
うんうん、だってもうダメな予兆は出ちゃってるから
抗
えないんだけど、
どうだろうね、そこはさ、
うん、
諦めるか諦めないかの問題じゃないかな。
あ、
うん、なんかもう諦めたらやっぱ終わりじゃない。
そうね、
うん、そこでやっぱりどんだけ抗えるかっていうのも大事だと思う。受け入れることも大事だけど、
うん
うん、
まあ、あの人口減少がねどんどんどんどんしていくとさ、
うん、
やっぱり高齢化とかもあとはその税金がねやっぱ少なくなるっていう問題もあると思うんだけども、
うん、
まあ、人間がこの動物や自然と共存し合いながら暮らせるちょうどいいところをやっぱりあの探していかなきゃいけないよね。
いけないよね、
うん、例えばよ、
例えば
ちょっとこう過疎化している地域で生活をしていく人たちが現れるとかね、
うん、まあ今そういうの増えてきてるよね、
うんうん、ふるさと納税
地域競争とかかな、
そうねもあるけれども、
うん、
まあ、そうやって、まあ、滅亡するんだよ、
滅亡するんだよの方に振っちゃってるじゃない、
うん
うん、まあ、でもさやっぱりみんながみんな愚かなわけではないから、
うん、
そうならないようにね一生懸命考えてあの活動されている方たちもいらっしゃいますし、
うん、
うん、なんかあとは人皆さんっていうかね、
うん、
人それぞれの人たちの考えが、まあ、どちらに向かっていくのか、
うん、
そういうところがまた鍵になっていくんじゃないですかね。
そうだね、
うん、
やっぱりこう大事だよね秩序っていうものは。
秩序か、
うん、あまり普段生きていく上で秩序なんていう言葉使わないけども、
うん、
なんかこういう話とかあの今の世界情勢とか、
うん、
まあ、職場でもそうだけどやっぱり秩序って大事だなとは思うのよ。ノールール、何にも縛られませんっていう、あのもう全部オープンですっていうマインドも時には必要だと思うけど、
時にはそういうことね、
うん、自分を自制する秩序っていうものもないと、
うん、
全部みんなが解放してたら滅びるよなとは思う。
なるほどね、まあ、そういう意味で言うと日本は割と秩序が
ある方だよね。
守られている国というかそういう国文化が強めかなと思いますね、うん、逆に秩序を乱すとさ、
うん、
なんかすごいこう排除される方向にぐらい行くような、うん
うん、
気がするね、
うんうん、それでも減ってるんだよね、
うん、だからまた人口の問題はまた別の問題がね、
うん、
いくつかあるのかなと思いますね。
国の施策とかもあるからね、
うん、国の施策、うん、まあ、そこまでいくとちょっとね、うん、あのいろいろ
僕もそこまで語れません、
う
ん、
あの あまり語らない方がいい分野かなっていう気はするんですけど、
うん
うん、
あとは道徳心モラル、
うん
うん、
もうそうですね。やっぱりこの子育てをね、はい、しやすい環境に今あんまりないっていうのも正直なとこかな、
うん、
やっぱりねそのね育てるための、
うん、
やっぱりねお金、
うん、
お金がやっぱりさ言うても大事じゃない。
大事ですよ、
うんうん、だけどなかなかね今こう物価も上がっているのに、
うん、
なかなかねそういう収入がね増やしにくい、
うん、
あの状況にいて、うん、難しいねこの問題話すってやっぱりちょっとさ人口の話はやめとこう、うん、
いや人口の話はユニバースにしてい
くの
話
につながるん
ですけど、
あの子育てとかの話に持っていくとちょっと難しいね、
うん まああのおじさん2人がね、うん、語ったところで何も答えが出るわけではないので、
うん、
まあそんな実験があったよと、
そうね、
いうこととね、
まあ、うん
うん、世界人口のピークはもう間もなく、
まあ、そんな先ではないのかもしれないってことですね、
うんうん、まあ備えろってことですね。
備えろ、
うん、
何を備えましょう。
うん、やっぱね、でも最近思うのはね、
うん、
危機意識を持つっていうことかな。
危機感、
うん
うん、
危機感持って生きていかなきゃなとは思っている、
うん、どんな危機感を持ちましょう。
何かあった時にすぐに行動ができる判断、
うん、
まあ、僕あまり意志が強かったりとかさ、
うん、
決断力がいい方ではないんだけど、
そうね、うん、
でも何か大きな有事があった際に、
うん
うん、その時だけでもやっぱり動ける力と知識と判断は持っていきたいなとは思っています、
うんうん、そうだね。僕はその判断を、うん、あの的確に早く持つためには、うん、常に何が大事なのかっていうのを見失わないように生きていくことが大事かなって思いました。
あ、大事な考えですね、
うん、
何が一番大事なんですか、ポリタンさんは。
あなたです。
うん、
どうしたの。
うん
うん、
ありがとうございます。
あ、はい
はい、僕もあなたです。
よかった。違うって言われたらどうしようかと思った
この前誕生日楽しかったね。
楽しかった ね、うん、
ね、
ありがとうね。
はい、
うん、
ということで、
はい、
最終的にはあのこういうなんかのろけになったんです
けど、ね、のろけになっちゃいましたねごめんなさい。
まああのそんな感じでした。
はい、
はい、皆さんも何か思うことがあれば、
うん、
思っていてください。
思っていてくださいまあね、あのそんなね難しく考えなくてもいいので、
うん、
なんか普段生きていく上であの自分にとって何が大事かとかね、
はい、
そういうことに気づきに なんかなればね、
はい、
いいかなと思いました。
はい
はい、
ありがとうございました、
はい、
ということで真夜中にゲイでは皆様からの僕たち
私たち
に対するご意見ご要望を随時募集しております。各種 SNS の DM やお便りフォーム、ハッシュタグひらがな真夜ゲイなどで
バンバン
皆様の声を届けてもらえたらと思います。
思います。
お便りも常に募集しておりますので、何か僕たちに聞きたいこと、質問、あとは事情聴取など、
事情聴取は嫌かな、
あとは問い詰め、
問い詰めるの
など過激な質問等もお寄せいただけたらと思います。
はい、
今回も皆様の貴重なお耳のお時間をいただき本当にありがとうございました。皆様の一日が少しでも明るくなりますように。それではまたお会いしましょう。真夜中にゲイのうどんでした。
ポリタンでした。
それじゃあまたね。せーの、
真夜中にゲイ。
じゃあねー。
バイバーイ。
世界は滅びます。
滅びないようにしよう。うん。